イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では2018年ということで、
はい、
まあ、いよいよね、今年始まりましたけれども、
はいはいはいはい、
2017年、
はい、
我々なかなかの数の、
はい、
まあ、大小中いろんなイベントね行きました。
中言ってましたね、
はい、中もありましたよね。
ありました、ありました、
はい、そのイベント、はい、なんと、
はい、
2人合わせて、
合わせますか、
250本ぐらい
行
ってるということで、
はいはいは
い
は
い、いやちょっとやばいですけど、
360日のうちですからね、
はい、
365日か。
そこを2人で足しちゃってるからあんま意味ない。だから1人100本以上行ってるわけですよ。
そうですよ、3日に1回。
いや本当怖い、
怖い
です、ね、本当に。だってこのペースで結婚式行ってると思ったらもう死ぬよね。
いやいや
もう本当にウェディングプランナーと言っても過言じゃないぐらい。
一般的にね、生活してる人たちはそういう結婚式か葬式かぐらいしかイベント行ってないわけですからね。
そんなこともないと思うけど、うん、まあまあでもね、でもコンサートだってこんなに行かないじゃない。
本当ですわ、
うん、
すごい。
だからまあある種イベントの多様性とさ、
はい、
あとまあ、安くて、
はい、
なんならただのイベントでも面白いものもあったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうイベントに結果ね、ちょっと行きまくっちゃったんで、
はい、まりました。ま
あ、これを、まあ、なんか聞いてくれと、
うん、
あのせっかく行ったんで、
そうですね、
あのこういうの行きましたよとか、こういう傾向がありましたよとかね、
はいはいはい、
そういう話をちょっとしたいなということで、
はい、
2017年イベント振り返り、
はい、
ということで。
そうですね、まあ、誰も読みたくないと思うんですけど、この一通りのね、それぞれ140、110、120っていうのは、
はい、
一応まあ全部イベント紹介というかテキスト上では紹介しようと思うんですが。
するの？
書きましょう、せっかく書いたから。
いやこれでも200も、まあ、とにかくさ、
はい、
一応あの分かりやすく、
はい、
ベスト10を出そうと。
抜粋、まあ、ベスト10なのかベスト5なのか。
ベスト5ぐらいでしょうかね、
はい
はい、じゃあまあまあそういうわけで、
はい、
まあなんとなく対照的なものを出そうと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ひとまずその、ね、200個いってたわけですから、
はい、
ちょっとどんなもんいったかを、
はい、
まあ、岩崎さんから、
はい、
まあ、ちょっと気になるところから、
はい、
これはちょっと聞いてくれってやつをちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね、140分の5になりますけど、
140いってたもんね。
印象に残ったのいきますね、
はい、
じゃあ、一つ目が、秋葉原大会議、2020年以降の街の姿を考える。これどうしましょう、あの紹介していきます、それぞれ個別に。
いや、まあ、あの別に何が面白かったか言ってくれればいいです。
僕結構今年ワークショップ系のイベントって参加してないってことに気づいたんですよ。
ワークショップ系のイベントっていうのは、
いわゆるなんかグループとかをそれあの参加者の中で組んで、
はい、
それぞれのテーマで考えてなんか発表してみたいな。
だから話を聞くだけじゃなくて、
はい、
そのまあ、何らかのミッションをその場において、
はいはい、
まあ、なんかわかんないけど、何か作るとか、
作るとか
お話をみんなで考えるとか、
発表するもの、
企画を作るとか、
はいはいはい、
だからまあ話聞くというよりか自分たちで何かやるっていうことだよね、
はい
はいはい、
それが、しなかった中で唯一と言っていいかな、もうちょっとあったかもしれないですけど、印象に残ったのは、はい、秋葉原という町の、 その電気街とかオタク界隈だけじゃなくて住む場所として、秋葉原を考えるみたいなことを考えられた。しかもその場にいらっしゃったのが多分僕の普通の生活の中で接する人ばっかりだったのがちょっと面白かった。
どういう人たち
って、まあ、オタク系の人もいらっしゃるし、昔から秋葉原に住んでらっしゃる方もいらっしゃるしっていう、老若男女問わずなんかいろんな
老若男女バリエーション豊か。
そうです、多様性、まあ、キャバラといえば寛容性というか、あの器の大きい町だと思うんですよ。いろんな人が、暮らしやすい町だと思ってるんで。
なんでそんないろんな人が来たんですかね。
告知の仕方なんですかね、まあ、なんか多分どっちにも詳しい人がいらっしゃ、精通してる方いらっしゃるんですよ。オタク界隈にも精通しているし、
うん、
そのキャバラの地元の観光協会とかにも精通してるしみたいな方が主催で、大学院生の方かな、やってらっしゃったので、多分 どっちにも口開けて、僕多分ツイッターかフェイスブックかなんかに流れてるのを見ていったんですけど、
うんうんうんうん、
でまあごめんなさい、1個目がそんな感じ、
はい、
で2つ目がケイクスノートナイトっていうもので、うん、ケイクスっていう、これはなんだ、ネット上のウェブメディアなんですかね、うん、いろんな書き手の方が連載とかを持っているメディア、あとノートっていう、まあ、ブログサービス、うんうん、結構最近あの個人の方クリエイターの方で始められる方多いですけど、
はい、
それを運営しているピースオブケーキという会社が、主催する、イベントで、
うん、
なんかそれぞれその媒体ケイクスの中で連載で人気のある方々とかが、うん、あのコーナーを持って、例えばカレー番長かカレー番長の方によるカレーを実際に食べてもらったり、カレーについて話してもらったりとか、
うん、
あと今話題のハーチューさんとかが、うん、なんかあのやれるかも委員会って今年あのちょっとノート漫画で流行ったんですよね、
はい
はい、ま、ケイクス、ノートかな初で生まれてきた人気のある漫画家さんのコンテンツをリアルの場でやって、ハーチューさんがこう審査するとかっていうのがあったりとかっていう、そのなんかあの一種はウェブメディアなのかウェブサービスなのかっていうところから生まれてきたスターたちが集まるイベントみたいなものができたの、すごい面白いなと思って、そのやり方が結構印象に残りましたね。
真似してみたい、
真似してみたいという、まあ、枠組みとしてそういうものが生まれるのが面白いなと思いました、
うんうん
うん、なんか一般的にそのテレビとかで、流行った人たちを集めたりするのがまあ一般的なイベントじゃないですか、
うんうん、
そうじゃなくてネット発で出てきた人たちが、なんだろう、トークしたりとかする、でそこに、多分100名あの新宿渋谷 の, あの、ロフト9かでやったんですけど、
うん、
そこがいっぱいになるぐらい人が集まってたの で, でかつそのノートとかにブログを書いてる人同士の交流の場にもなってたっていうのがすごいいいなと思って、オフ会をより拡大したような感じの空気感がいいなと思いました、はいはい、このペースで行ってていいのかな、ちょっと時間あれかもしれないですけど、はい、3つ目が、
はい、
新宿三井ビルディング、会社、
うん、
新宿三井ビルディング会社会社対抗のど自慢大会、ちょっと切り方をすみません間違えちゃいましたけど、
はいはい、
これは前に多分あのこちらの谷田寺でも話したんですけど、
はい、
なんか新宿三井ビルディングというビルの中に入ってらっしゃるテナントで入ってらっしゃる会社さん、
うん、
企業さんがそれぞれなんかあの歌をあの歌うイベントという、
うん
う
ん
う
ん、
なんか会社単位でそのカラオケ大会みたいなものっていうのは、まあ、大きな企業だと今も残ってるのかもしれないですけど、
うん、
それをなんかいろんな会社が合同でやって、かつすごいあのエンターテインメントとしてもその歌唱がクオリティ高いんですよ、
うん、上手ってことね、は
い、モノマネもうまいし歌もうまいし、
うんうんうん、
演出としてもそうし、でなんか普通に歌手の方とかをゲストに呼んだりする、そのなんでしょうかね、会社 の, あのやっているようなイベントの拡張をする形っていうのはすごい面白いと思ったので、そういうものって多分、まあ、運動会とかをねガチでやるとかあると思うので、
うん、
いくらでもあの、ね、よく社員旅行で温泉とか行ってなんか出し物とかしますけど、そういうものをより拡張してよりクオリティを上げていくとか、
はい、
いろんなイベント の, その拡張っていう意味では可能性を感じるイベントだなと思ったので選ばれました。あとは、第2回ウェブメディアびっくりセール、これはまあ、これもタレラジハンしたかな、デイリーポータル Z という、面白い系のウェブメディアさんが主催で、まあ、いわゆるコミ系のウェブメディア版みたいな、
うんうん、
同人誌を作るような、あ、同人誌をそれぞれ同人誌とか独自でなんか食品を作ったりとかいろんなものを作って、あの個人とかウェブメディア単位で販売するような場を作ってたっていう、それがなかなかそれぞれのメディア独自のものだったりとか個人の個性あふれるものだったりとか、普通のって言っちゃったらですけど、あのいわゆる流通上ではなかなか巡り合えないような、作品とか製品とかに出会える場だったので、
うん、
そういうコミケの形みたいなものの展開っていうのもまだまだ可能性があると思うので、
うん、
この切り口素晴らしいなと思いました。これまだ第2回なんでこれからもずっと続いていくと思うんですけど、
楽しみ。第1回はさ、
はい、
今年2017年の最初なんだよね、はい、2月26日なんですよね。
なるほど、
うん、だからまあなんていうか皆さんのやる思いがわっとね今盛り上がってるところなのかも。
もう年2回ぐらい開催するんですよ。コミケとかも年2回でしたっけ、年に3回4回
どうだっけね、結構やってるよ ね、
そのぐらいのペースでも多分できると思うし、まあ作るの大変ですけどね、普段仕事抱えながらだったらちょっと大変だと思うんですけど、すごい面白いイベントだなと思いました。最後、5つ目が、これ 組み合わせで結構印象に残ってるのは、今年僕鳥の市っていうのは1の鳥2の鳥3の鳥あって全部なんかそれぞれ別のとこ行ったんですけど、花園神社という新宿の神社で二の鳥を体験して、その後に参加した都市ボーイズさんという、はい、まあ、コンビの、朝までオカルトークというトークイベントに参加したというのが結構印象に残っていて、今年もオールナイトイベント、それこそオールナイトの映画上映とか、あとはオールナイトの音楽フェスとかは行ってきたんですけど、あんまりトークイベントでオールナイトって実は行ったことがあんまりなくて、
オールナイトでおしゃべりするってこと？
ずっとだから深夜12時スタートで朝の5時までやったんですよ、このイベント。それをずっと、まあ、途中僕行くっつうか、あの意識が飛びかけましたけど、飛んだのかな、何回か飛んでるかもしれないですけど、でもそれをずっと聞いてるっていうのも面白かったし、その、会場は新宿のロフトプラスワンという、まあいかにも、まあ、歌舞伎町のど真ん中の地下1階地下2階とかですよね、
はい、
っていうすごいアンダーグラウンドの空間をその時間帯に経験したのも初めてだったので、かつその手前でまあ花園神社で二の鳥って行ってきて、そこにね、なんかいわゆる神社系のイベントで僕が巡り合ったことがないような
神社系のイベント、
お祭りとかですよね、お祭りとか盆踊りとかでは巡り合ったことないようなキラキラした方々がいっぱい、あの花園神社の中にこうたむろしている状況っていうのを見て結構僕は衝撃を受けて、からのその深夜イベントだったんです。そこのなんか新宿について僕は詳しくない人間としてそこの空気感を体験できたのすごい面白かったですね。そんな感じの、
ね、
はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、
はいはい、
僕の5本こんな感じ
で。本当はもうそれじゃ抑えきれないぐらいいっぱいあるわけでしょ。
だって140個ありますからね。
そうですよね、
すごい、
はい、僕がちょっと気になったのは、
はい、
そうね、最近ちょっと僕はあの地域のこととか気になるんで、
はい、
地方で幸せに働く方法、慶応大学の前野先生や地域プロデューサーと考えるっていう、これなんかは、まあ、幸せって何なのかっていうのを、
はい、
まあ、最近幸福学とかね、
あ、そう、まさしく前野先生幸福学の先生です。
なるほど、どうでした、その幸福について。
なんかこれ言った当初は、なんか幸福のなんか四つ葉のクローバーみたいな形で四つの班に揃えてあるんですよ、
はい、
標語みたいなのが、当時はそれを意識して生きていこうって1週間ぐらい思ってたんですけど、
はい、
消えてるんで、
はい、
あんまり印象残らなかったんですかね。
あんまり幸福について興味はなかった。
あったんですけど、それ以上にやっぱ、はい、だからそれこそ情報が多すぎちゃって流れていくんです。
なるほど。
僕はだってあのなんだっけ、幸せになる勇気、嫌われる勇気とか、はあ、あ、それこそこの日に、この日かな、その後に、前の先生がわらみで、アドラー心理学の勉強会みたいなのに参加しましたけど、結構消えてるんで。
なるほどね。
なんか残して
こない。自分の体にはなかなか入っていかなかったのかな。
当時1週間ぐらいは残ったんですけどね。
あとね、
はい、
もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらって本が、
はいはいはい、
まあ、尺なんだけど結構売れてるらしく、
売れましたね、
あのパート2みたいなのも出てますよね。
青のリマックス。
そうで、これの、
はい、
多分なこれのナイト
に行
かれてるんですけど、これは どういう感じの著者とか、
はい、著者の方お二人、若い方でね、ライターの方、神田さんって方と菊池さんって、菊池さんはね、即戦力のあれですごい有名になった方ですけど、それぞれが印象に残ったというか、自分たちが書いてて気に入ってるものを交互に発表して、その背景を、
まあ、普通にその本
のね、はい、紹介してくれる。で、まあ、書き方みたいなところ、なんか石黒さんっていう結構売れっ子編集者で、今回のそのこの本も編集を担当されてるんですけど、その方が本の作り方とかも含めて紹介してくれるみたいな。
これ元ネタあるんだよね。
元ネタ、
なんか海外の本でこういう本がある。
あ、そうなんですか、
知らなかった。まあ、そう言ってるのか分かんないんだけど。
へー、
あと、まあ僕が一番行きたかったけど行けなかったのは、坂本雄二と
是
枝の、
はい、
是枝さんの、
はい、
トークショー、
はい、
まあ、これは演劇博物館で、
はい、
その大テレビドラマ博覧会っていうのがやってて、
はい、
でそれのまあ関連イベントってことで、
はい、
この恋をいつか思い出したら
きっと泣いてしまう、
きっと泣いてしまうみたいな、
はい、
ドラマを多分当時は坂本さん書いてたのかな。
え、もう彼って ットの時じゃないですか、この時。
カルテットか。
はい、カルテット終わり直後ぐらいです
か。なるほど、はい。まあ、その、まあ、100位か、東京ラブストーリーとか、
はいはい、昔はね、
で、まあ、結構な、最近だと、まあ、マザーとか、
マザーとか、ウーマンとか、とか最高の離婚とか、
うん、はい、そう、そういう、なんていうか、こう、今を生きる人の、はい、まあ、ことを、
はい、
結構率直に、
はい、
あと、まあ、ちょっと、ポエジーにというか、
うん、
詩的に描いてる人ですけど、
なんかそれぞれ その、まあ、巨匠2人じゃないですか。もう坂本雄二ってドラマのトップランナーで、是枝裕和っても日本代表する映画監督でみたいな、2人がそれぞれこうそれぞれの作品のここいいよねってい
う
ところを紹介し合うっていう、これね、あのブログで起こしてる人がいるんで、よかったら検索してみたら出てくるんで。
まあ、なんかね、それを読む限りだと割と坂本さんに是枝さんがはいっぱい聞いてるみたいな、
そうなんです、そこの後が
状況になってる
逆に、まあ、
坂本さんやっぱね出てこないからね、なかなかね。
僕その後で、今年、坂本さんファンドされて、はい、それのリーディングイベントがあって、
はい、
そのリーディングイベント の演出を務められてらっしゃったので、
はいはい、
僕の見てる時の右後ろにいました。
往復書かなっけ
でしたっけ、
そんな感じ。
あ、そうです、手紙の
送
り合ってるので話をつもり、
う
ん、それすんごい良かったです。
そうか、じゃあそれをちょっと見てみようかな。まあ、であとは、
はい、
い
きます、大丈夫、僕こんなに話していいのかな、大丈夫ですか。
もうじゃあ、小倉ひらくさんとの、ね、
はい、
出会いというか、
はいはいはい、
なんだっけ、ドミニク・チェン絡みとかさ、
はいはい、
その辺のこともあったよね。
そうですね、小倉さん、僕はもともとは僕東大元暮らしっていうウェブメディアが好きで、地方のところいろんな面白い活動してる人にインタビューするメディアなんですけど、
うんうん、
そこの運営されてる鳥居さんっていう、まあ、それまたブロガーとして有名な方がいらっしゃって、
うんうんうん、
その方とこうトーク、ツイッター上でトークしてるのを拝見していて、あ、この人面白い人だなっていうね、うん、
あ、ツイッター上のトークを、それはイベントではないよね。
あ、もちろんツイッターで鳥居さんがリツイートとかされていて、これなんか面白い発言してる人がいるんなら発行かみたいな感じで興味を持って見てったら、
なるほどな、
あれよあれよという間にブルータスでだって関東特集のなんか写真出てましたよ、
うん、
ものすごい売れっ子にもうなられてる。
僕はちょっとねその話が一個あるんですけど、
はいはい、
また今度喋るよ。
あ、
まあそういう感じで、なるほどね、いろいろありましたと、はい、
行きましょう池田さん。
そうそう、さあ、まあちょっとね、はい、今回こうボリュームあるんで、
はい、
まあ、一旦ちょっと岩崎さん編ということにしたい
と思
うん
です
けど、
はい、
まあそのさっきねいろいろ出していただいたんですけど、
はい、
まあ、この中から一番みたいなのを、
はい、
選んでいるということですね。
今回はそれ以外ですね、今回あえてその、
あ、そのさっき選んでくれたやつをね。
そうです、
はい、わかりました、はい、
140個の中から。
わかりました。まあ どうでした、その、まあ、じゃあそれ対象の時に聞こうかな。
はい、
はい、じゃ あのちょっと次の、回で、
はい、
僕の方の
池田さんの方ね
振り返りをしたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい。